おはようございます。今日の聖書箇所を読ませていただきます。詩編126編、都のぼりの歌です。主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。主が私たちのために大いなることをなさったので、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。涙とともに蒔く者は、涙とともに種を蒔く者は、喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え、泣きながら出ていく者は、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、長い、自粛生活を来て、今再びこのように一堂に集められ、あなたを賛美し、礼拝するこの礼拝のこの恵みの時を感謝いたします。これから、今お読みした詩編から回復してくださる神ということでメッセージをいただきますが、この大いなる方が日々私たち一人一人と深く関わってくださっている方であることを覚え感謝いたします。これから語ってくださる安食先生の上に豊かに祝福がありますように、また私たちも全てをお委ねしてこれからの時を待ち望みます。感謝をして愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。今日もご一緒に礼拝できることを嬉しく思います。今日は今読んでいただいた詩編の126編からご一緒に主の恵みに預かりたいと思います。物事にはイメージカラーというのがあります。例えば結婚のイメージカラーは何でしょうか。結婚という言葉から連想する色は何ですか。ある方はピンクとかバラ色とおっしゃる方もあります。でも結婚をバラ色というふうにイメージする人は、多分結婚したことがない人だと思います。実際に結婚をするともっと違った色になっていきます。例えば情熱、これは真っ赤でしょうか。絶望、真っ黒。悲しみ、灰色。期待を裏切る、これはですね、白地に黄色と黒の縞模様だと思います。今年の阪神タイガースは頑張ってくれるでしょうか。ところで笑いのイメージカラーは皆さんは何ですか。笑い、江戸時代のね、日本人の文化を研究なさっている杉浦日奈子さんって方がいらっしゃいます。時々テレビにお出になりますけども、杉浦さんがね、日本人の笑いのイメージはね、茶色なんだそうです。と思うでしょ。茶色の茶はね、お茶の茶なんです。どういうことかというと、例えば江戸時代の昔から人がこうちょっとね疲れてほっとしたいときには、だいたいお茶を飲む習慣がある。で、お茶といっても今みたいなこうペットボトルがあるわけじゃありませんので、いちいちこうお湯を沸かしてお茶を立てるわけですよね。そして一服いただく。そのときにほっとする、リラックスする、和む。そのときのこう気持ちがね、笑ったときと同じ効用がある。笑った後ってなんかリラックスできるでしょ。ほっとしますよね。場の雰囲気が和みますよね。だから日本人はこの昔からお茶と笑いが よく似てるんだと。ですから例えばあの人はお茶目だねとかね、茶茶を入れる、茶目っ気がある、こういうユーモアと笑いに関連する言葉に茶という言葉が入っているわけですね。ですから日本人の文化の中に流れている笑いのイメージは茶色だと、お茶の色だと、まあこういうふうにつながっていくわけですよね。じゃあ喜びのイメージからは何でしょう。なんかキラキラ輝く黄金色みたいなことでしょうかね。聖書の神様は喜びの神です。ですから聖書は何度も何度も喜びなさい、主にあって喜びなさいという勧めが絶えず繰り返されていますよね。あのイエス・キリストがやってこられて最初になさった奇跡、これはガリアのカナというところに行かれた結婚式で水をぶどう酒に変えるという奇跡が最初の奇跡ですよね。つまり婚礼に招かれたイエス様が婚礼の途中でぶどう酒がなくなったんです。ぶどう酒は人々に喜びを与えるものです。それがなくなったんです。でイエス様は水瓶の水をぶどう酒に変えて、しかも最高級のワインに作り変えて、それを持ってきなさいとおっしゃったんです。つまり喜びが途中で終わってほしくない、最後まで喜び満たされてほしい、それは私たちの人生に対するイエス様の願いでもあるわけですね。あなたの人生が最後まで喜びに満ち溢れたものであってほしい、絶えず笑いに満ちたものであってほしいということの神様の心の表れだと思いますね。今日のこの詩編の126編でも喜びあるいは笑いという言葉が出てきます。ちょっと見てみましょう。2節を見ていただきますと、その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。3節もそうですね。主が私たちのために大いなることをなされたので私たちは喜んだ。そして5節と6節にも喜び叫びながらという言葉が出てきます。この詩編の作者は今喜びを爆発させているんです。めちゃくちゃ喜んでるわけです、ね、表現がいいですね。口は笑いで満たされる、口が笑いで満たされる、舌は喜びの叫びで満たされる、もう詩的な表現ですね。一体何がこの詩編の作者に起こったのか、この詩ができた歴史的な背景は一体何だったのか。彼自身が言っているように、神様が復興してくださった、回復してくださったと言っているわけですよね。この詩が作られた背景にある歴史的な出来事というのは何かというと、少しイスラエル民族の古代の歴史をもう一度振り返りますよね。古代イスラエルはダビデという王様とその息子ソロモンの時代にはものすごく繁栄したんです。黄金時代と言ってもいいです。ところがソロモン王が亡くなると国が二つに分裂します。北王国と南王国です。そしてこの二つの国は主なる神様から離れてしまうんです。そして偶像の神を信じる民に変わっていくんです。同時に彼らは神の祝福と守りを失って、国は力を失っていくんです。でまず最初に北王国が当時中東を支配していたアッスリアという国に攻められます。そして滅んでしまうんです。アッスリアによってまず北王国が滅びます。アッスリアは次は南王国を狙います。ところがこのアッスリアを別の国が倒してしまったんです。それがバビロンという国です。ですから南王国の人はね、あ、次は俺たちがアッスリアにやられるなと怯えていたのに、そのアッスリアが倒れたんです。はあ、よかったと思ったでしょう。でもその次に出てきたバビロンがまた攻めてきたんです。全然良くないわけですね。そしてバビロンが攻めてきて南王国も滅び、人々はバビロンに捕虜として連れて行かれます。これをバビロンの捕囚と言います。 この時代に活躍した預言者の一人がエレミアという人です。エレミア書ですね。エレミアが預言者として活動した時にはもう北王国は滅んでいました。残った南王国の人にあなた方も悔い改めて主なる神様に帰らなければ北王国と同じように滅んでしまうと警告したんです。でも当時の南王国の人々はエレミアの言葉に聞く耳を持たなかったんです。その結果バビロンに滅ぼされてしまうんです。エレミアは悲しんでいる人々に向かって、でも主の憐れみはまだお前たちから離れていない、70年経ったら必ず戻ってこれるから、こう慰めのメッセージを語るわけですよね。70年経ったら戻ってこれる、これが神様から与えられた予言なんです。でも連れて行ったバビロンはね、永久に返すつもりなんかないわけです。70年どころか100年だって200年だってね、自分たちの国が続く限りずっと捕虜として使いたいわけですよね。ところが歴史は大きく動いていくんですね。70年後にエレミアの予言通りに帰ってくるんです。何があったかというと、今度は中東の歴史の舞台の主役が変わったんです。そのバビロンを滅ぼす国が出てきたんです。それがペルシャです。ペルシャがバビロンを滅ぼしてくれたために、しかも次のペルシャの王様キュロスという人、一つ前の聖書はクロスって書いてありますけど、キュロスという王様がイスラエルの人々にバビロンの奴隷たちを解放してあげるよ、自分たちの国に帰っていいぞって言ってくれるんです。で、彼らは喜び勇んで帰ってくるんです。気がついてみたらちょうど70年だったんです。不思議でしょう、ね、え、歴史の背後で神の御手が動いている。で、実はね、このキュロスという人物が現れてイスラエルを回復してくれるという予言をした人はエレミアよりもずっと前にもいたんです。それがイザヤという預言者です。イザヤが活躍したのはね、あの北王国を滅ぼしたアッスリアの時代なんです。だからずっと前です。はるか前からやがてキュロスという人物が現れてあなた方を解放する、キュロスという個人名までですよ、150年後のことをイザヤは予言してるんです。すごいと思いません？皆さんちょっと想像してみてください。今2020年ですけども、150年後にね、どんな世界があると思います？もうもちろん皆さんいないから見ることできませんけど、もう私たちは多分ね、想像もしないような世界があると思いません？だって今から150年前の人がね、今日の世界をね、想像したと思います？いや、150年じゃなくても皆さんが子供時代に今日のこういう世界を想像しました？ネット社会を想像もしなかったでしょ。たった数十年でそんなに変わるんです。まして150年後のことをね、想像して言い当ててみようなんて不可能に近いです。しかしイザヤは150年後にキュロスという人物が現れてイスラエルの民を解放する、バビロンを滅ぼすと言ったんです。驚くべき先見性でしょ。それは神様が彼に言葉を与えた、これが予言なんです。でね、イザヤはそのバビロンという国がどういうふうにして滅びるかということを事細かくね、予言してるんです。驚くべきことです。後で皆さんがイザヤ書の44章と45章をね、読んでいただけたら分かりますけども、今簡単に説明しますけども、あのバビロンという国はね、もう難攻不落の国だったんです。どういうふうにして国を作ったかといいますと、今皆さんのね、頭の中にちょっと絵を描いてほしいんですけども、まずユーフラテス川、真ん中に流れてますよ、ユーフラテス川、2800キロの川です。雄大な川です。その川の河口近くにバビロンという国はできたんです。で、周りをね、ずーっと城壁で囲んだんです。真ん中にユーフラテス川を挟んでね、こういうふうに城壁で、全長46キロです。 ぐるっと囲んだんです。城壁で。要塞都市です。そして城壁の高さがなんと90メートルです。高層建築みたいなものです。で、敵がね、下、トンネルを掘って入ってこないように、基礎工事は11メートル下まで作ったんです。つまり基礎から言うと100メートルです。古代にそんな建築物をね、それを46キロにわたって張り巡らしたんです。城壁の幅は24メートル。城壁の上をですよ、4棟建ての馬車が走って U ターンできたんです。そしてその城壁の中には39年分の食料を備蓄したんです。つまり敵がやってきて周りを囲んでいわゆる兵糧攻めにしようとも我々は生き延びるってことです。水はユーフラテス川から無限に供給できます。39年分の食料を備蓄したんです。皆さんのうちで自分の家族のために39年分食料を備蓄してください。どこに置きます？だからもう難攻不落の都市なんです。誰も手を出せないんです。そんなバビロンをですね、キュロスは一晩で滅ぼしたんです。どうやったかと言いますとね、キュロスはまずその川を何とかしたいと。で、川の上流にね、水路を作ってね、川の水をよそに流したんです。流れを変えたんです。こっちに大きなため池を作ってね、そっちの方にどんどんどんどん流したんです。もちろん全部のね、水量を減らすことはできませんけど、人間の膝から下ぐらいまでにしたんです、流れを。そして川のね、上流の北と南から兵士たちが川床を伝って入ってきたんです。しかもね、王宮はさらに 城壁で囲まれてるんです。それを破るのも大変。しかも聖堂の扉と鉄の貫抜きで止められてるんです。ところがその日はね、年に一度のバビロンの神の偶像の神のお祭りの日だったんです。だからみんなね、飲めや歌えの大宴会です。みんな気分が解放されてるんです。で、暑かったので夕涼みのためにその城門が開いてたんです。その日しかチャンスがない。その日にキロスは攻め込んだんです。で、一晩でバビロンが落ちるんです。でね、イザヤは150年前にそのことを細かく予言してるんです。ちょっとその部分を紹介しますとね、イザヤ書の44章の27節にね、淵については干上がれ、私をお前の豊かな流れを枯らす、ね、豊かなユーフラテス川の流れを枯らす、干上がらせる。そしてさらに、45章のところにはね、王たちの腰の帯を解き、彼らの前に扉を開いて。王たちの腰の帯を解くっていうのはね、男の人たちがよくお腹いっぱい物を食べたとき、ちょっとベルトを緩めるでしょ。あれのことなんです。つまり宴会で、もう祭りの宴会でたらふく食べて、みんな緩んでるんです。で、帯を解くんです。戦いの準備がないんです。で、ほら、暑いので扉を開けて夕涼みをしている。そういう状況ですよね。そして、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。こうやって入ってくる。150年前ですよ。細かく細かく細部に至るまでイザヤが予言した通りのことがその晩起こったんです。そして紀元前539年の10月5日です。それがバビロンの偶像の神の祭りの日です。たった一晩でこの難攻不落のバビロン帝国が滅んだんです。こういうね、出来事を見てると、聖書がね、他の本と決定的に違うのはここなんです。聖書にはもちろんね、こう豊かな道徳的な教えがたくさんあります。でもそういう教えは他の本にもあるんです。論語なんかも素晴らしい教えがありますよね。でも決定的に違うのはこの予言なんです。 何百年も前に預言者たちが預言したことが細部に至るまでね、成就していくんです。あの UCLA の学びで1学期は聖書の預言と世界情勢という学びを10回しました。もう終わりましたけどね。その中で私たちがね、過去を見て成就した預言をたくさん学ぶんです。で、過去の預言、成就した預言を調べていくと 100% 成就してるんです。今見たようにね。そして聖書は、今私たちは2020年に生きてるんですけども、2020年以後のことも世の終わりまでも預言してるんです。ということは、今まで 100% その聖書の預言が成就してきたということは、これからも同じように成就していくってことですよね。だから聖書を学ぶと、これから世界がどういうふうに動いていくのかってことが見えてくるんです。そういう学びを UCLA で10回しました。興味があればね、ぜひね、CD とか YouTube のあれ見ることできますのでね、ぜひ聞いていただきたいんですけども、聖書が本当に神の言葉だってことがね、実感できるのはこの預言の成就なんです。で、これが神の言葉だって確信できるんです。そうするとね、他の言葉も、主がね、心配するな、思い忘れるな、私がお前を守るって言われた、その言葉も本当に神様の言葉だと力を持って信じることができるんです。ですから、バビロンに捕虜だったイスラエルの人々はね、一晩で解放されたんです。彼らは前の日までね、まだ自分たちの捕虜生活は続くだろうなと思ってたんです。で、寝て起きたらね、新しい王様になってて、新しい王様が、お前たち帰っていいぞっていうわけですよ。その気持ちですよ、歌ったのは一節。主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ている者のようであったって。ね、夜寝るときはね、奴隷だったんですよ。捕虜だったんです。で、朝起きたらね、帰っていいぞって言われたんです。え、夢じゃないの？そういう気持ちを歌ってるんです。で、2節もね、その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜び叫びで満たされた。わかりますね、その気持ちがね。で、3節、主が私たちのために大いなることをなされたので私たちは喜んだ。まさにイスラエルの人にとってはね、大いなることですよ。彼らの立場がいっぺんに変わったわけです、一夜にして。この詩編の作者が喜んだ理由がわかるでしょう。そういう出来事が背後にあったからです。そして2節の後半の時ね、その時、諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。周辺諸国は偶像の神を信じている人々です。その人たちですらね、イスラエルの人々のその起こったことを見てね、彼らの神様はなんて素晴らしいことをなさったんだ。こういう出来事を見てるとね、本当にね、世界の歴史を神様が動かしていらっしゃるんだなってことが改めてわかります。そして4節、主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。これはね、今はまあ奴隷としての身分は解放されて帰ってきた。確かに自由はもらった。でも私たちはまだ回復していない。一つはね、民族的に回復していないということです。ダビデ王の時代には、イスラエルの民族がね、400万人ぐらいいたと思われますよね。ところが、バビロンから帰ってきた人たちはね、4万人ぐらいです。100分の1ですよね。だから、そういう意味でも回復していない。でも、何よりも、信仰的に回復していないんです。霊的に回復していないんです。だから、私たちを、ネゲブの流れのように回復してください。これはね、どういう意味かというと、ネゲブというのはイスラエルの南の方にネゲブ砂漠というのがあるんです。まあ、砂漠といっても荒れ地ですよね。岩だらけの土地なんです。まあ、何にも生えてない。特にイスラエルというのはね、2つのシーズンがあるんです。日本は四季がありますけど、イスラエルは2季なんです。雨季と乾季しかないんです。で、4月から、ね、10月ぐらいまでが乾季、乾いた季節で、一滴も雨が降らないんです。本当に一滴も降らないんです。だからネゲブ砂漠のようなところはね、もう本当に抹茶色の大地です。岩だらけです。ところが11月ぐらいになるとね、雨の季節がやってくるんです。で、イスラエルの土地というのはね、雨が降ってもずっと染み込んでいかないんです。 地表のすぐ下にね、溜まるんです。で、雨が溜まってね、それが低いところにザーッと流れていくんです。何が起こるかっていうとね、その流れが流れていくところはね、緑に変わっていくんです。ザーッて。それは見事です。全く違う景色になるんです。そして雨季がずっと続いて3月ぐらいになるでしょう。ともう草原に草が咲き乱れるんです。百花繚乱、繚乱ですよ。草花がもう咲き乱れるんです。水がね、大地をね、変えるんです。回復するんです。今この詩篇の作者が言っていることはそういうことです。今私たちは帰ってきたけれども、私たちの魂はもう干からびてね、ネゲブの荒野のようだと。でもネゲブの流れ、あの緑の大地に、命が躍動するあの大地に私たちを変えてください。どうやって？それはですね、神の言葉によってです。涙とともに種をまくものはって書いてありますね。種っていうのは神の言葉です。聖書で種の例えば神の言葉です。神様の言葉を私たちに与えて私たちを回復してください。だから帰ってきた時に活躍する預言者たちがハガイとかゼカリアという預言者ですよ。彼らは帰ってきた人々に神の言葉を語って勇気づけ、励まし、希望を与えるんです。そして最も、ね、大きな働きをしたのはエズラという人です。エズラもバビロンから帰ってきます。紀元前458年に彼は帰ってくるんですね。そして帰ってきて人々にこの神の言葉を毎日のように語り聞かせるんです。みんなで一緒に神の言葉を朗読するんです。そうやって人々のね、帰ってきた人々の霊的な回復をしていくんです。これがエズラの働きですよね。これによって民の間に大きな悔い改めが起こるんです。我々がなぜバビロンに行かなければならなかったのか、それは主なる神を捨てたからだ。もう我々は二度と偶像の民にはならないぞ。大きな宗教的な改革が起こっていくんですよね。いつの時代も霊的な回復というものは、それは神の言葉を聞くことから始まります。神様の言葉は生きていて力があって私たちに働きかけると書いてあるんです。最後にね、ある一人の人を紹介しますが、彼の名前はアメリカ人ですが、マイク・マッキントッシュという人です。彼は今アメリカのサンジエゴという町がありますけども、あのネイビーの基地があるところですよね。美しい港町ですけども、サンジエゴ、そこにある教会、ホライズン・クリスチャン・フェローシップという教会があるんですが、その教会の主任牧師をしています。年齢は私よりもちょっと上くらいですけども、彼はね、私生児として生まれるんです。彼が生まれた時お父さんいないんです。お父さん誰かわからないんです。で、彼にはお兄さんがいるんです。で、お母さんはその後ね、何回も離婚と結婚を繰り返すんです。で、その度ごとに彼は新しい男性をお父さんと呼ぶわけです。でもそういう生活でもね、彼が支えられたのは彼のお兄さんがいたからです。彼はお兄さんを本当に信頼しね、お兄ちゃんがいるんだったらこの辛い人生も生きていけるぐらいに思ってたんです。ところがそのお兄さんが、彼が高校生の時交通事故で亡くなるんです。もう彼はいっぺんに心の支えを失うんですね。で、彼は家を出てホームレスになるんです。あとはもうお決まりのコースですよね。不良仲間に入って盗みを働き、やがて強盗になり、薬の密売人になり、そして自らも薬物中毒になっていくんです。ある時、薬をやってる時にね、薬ってもヤクルトじゃないですよ、薬物のね、もう幻聴と幻覚に襲われるんです。で、どんなね、幻覚を見たかっていうと、自分がピストルを持ってね、口の中に突っ込んでバーンと引き金を引いてね、脳みそが吹っ飛んだっていう、そういう幻覚を見たんです。で、彼はびっくりして、ね、頭を押さえて警察に飛び込むんです。僕の頭がなくなったって。あ、もちろんあるんですよ。でも幻覚を見てるわけですよ。脳みそが吹っ飛んで頭がないんです。だからこうやって頭を押さえてね、僕の頭が吹っ飛んじゃった、助けてって警察に飛び込むんです。当然警官はね、こいつもうおかしいと、薬物中毒だって。彼は精神科に送られるんです。で、2年間隔離病棟で彼はね、治療を受けるんです。 で、その隔離病棟でたまたまクリスチャンの人に出会ってね、君はここを出たらね、教会に行きなさいって言われるんです。まっすぐ教会に行きなさいと、出ないとまた同じことが繰り返しだって言われるんです。で、彼は教会に行くんです。で、そこで彼は聖書の言葉を聞いてイエス・キリストを信じるんです。で、彼はね、とにかく聖書の言葉を聞き続けるんです。彼が行った教会はね、朝と夜に礼拝があるんです。毎週朝と夜の礼拝に行く。で、ウィークデーはね、とにかく教会の集会あれば必ず行くんです。祈り会であろうと、バイブルスタディであろうと、家庭集会であろうとね、とにかく聖書の言葉が語られているところに必ず彼は行くんです。で、集会がないときはね、牧師が語るメッセージを、当時はカセットテープですけど、それを聞くんです。だ、とにかく寝てるとき以外はね、ずっと聖書の言葉を聞き続けるんです。だ、不思議なことに、彼のまず魂が回復するんです。で、彼の精神と肉体も回復していくんです。で、彼が自分の人生にイエス様がしてくださったことを友達に話すとね、次から次と友達がクリスチャンになっていくんです。で、彼は自分が牧師に召されていると確信して神学校に行って、そのサンジエゴの町でね、小さなアパートを借りて、教会を始めるんです。もう人がどんどんどんどん救われていくんです。やがて1000人になり、2000人になり、1万人になり、2万人になっていくんです。そういう教会の牧師です。で、彼の弟子たちが今アメリカ中に散らばって100ぐらいの教会を作っています。彼のその大きな大きなスタート、働きのスタートはね、あの日から始まったんです。聖書の御言葉を聞くときから。神様の言葉はね、本当に人を回復させるんです。ですから皆さんもね、ぜひね、今8回礼拝があります。全部来てもいいですよ大変ですけど。でも今ね、デイリーマナーって知ってます？毎朝毎朝ね、スマホを持ってる方の自動的にね、そこにね、聖書の御言葉がね、メッセージが送られるようになってます。まだ自分のスマホには来ないっていう人はぜひね、帰りに登録してください。無料ですから。もう朝6時になるとね、自動的に毎日毎日聖書1章ね、で 3年間で聖書1章ずつ読むと、3年間で聖書全部読めるようになってますので、そのシステムがスタートしてますから、ぜひね、登録して毎朝聖書の言葉から一日を始められたらいいと思います。聖書の言葉はね、皆さんの魂を回復させます。この詩編の作者がね、そう叫んだように、私たちも神様の御言葉で回復させて、成長させてもらいたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日もこうして愛する方だと一緒にあなたを礼拝できる恵みと場所を備えてくださってありがとうございます。あなたの御言葉は私の魂の糧です。私たちの魂を力づけてくれる力に満ち溢れています。私たちの生活の真ん中にあなたご自身が来てくださって、そのあなたの口から出る言葉によって私たちが成長できますように、今週もそのような日々を重ねることができるように導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、この週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。アーメン。